はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
ね、じゃあちょっと今回もお便りいろいろ読んでいきたいと思います。はい、まずは中妻さんかな、からいただきました。
はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥様、こんにちは。以前メインチャンネルの方で石を投げたら時空が歪んだ話を投稿した中妻と申します。
う
ん、
はい、あります。
今回はお金にまつわるお話を投稿させてもらいます。
お金、
これは以前同じ職場にいた M さんから聞いた話です。うん、M さんはもともと食品メーカーでお仕事をしていて、各食品メーカーが自社製品などを出展するイベントに参加する機会があったようです。そのイベントで M さんが出店ブースで自社製品の缶詰やパックご飯の販売をしているとき、商品の赤飯をじーっと見つめる初老の女性が目に入り、気になって他のお客さんがいなくなったタイミングでその女性に話しかけたところ、おもむろに、ねえお兄さん、お金に困らない方法知ってる？と聞いてきたようです。
ほう、
突拍子もない話にかかわらず、他にお客さんもいなかったこともあり、M さんは話を聞いてみることにしました。
うん、
その女性の話では、日付が変わり、正月になった瞬間、一切喋らず、感謝をしながら用意した赤飯を食べきれば、その年はお金に困らなくなるというものでした。
知ってるわ。
なぜそんなことを知っているのか聞いてみたところ、うん、その女性は霊媒師のようなことをしているみたいで、
うん、
霊媒師の間じゃ結構知っている人いるんだけどねと言っていたようです。
うん、
M さんはもっと突っ込んで話を聞いてみたかったようですが、お客さんが増え出してそれ以上は聞けなかったようです。うん、それから M さんはふと思い出した時に年末赤飯を買って試したところ、
うん、
劇的な変化はないのであまり意識してなかったようですが、後々振り返ってみればその年はお金には困らなかったとのことでした。
うん、
それからも M さんはこの儀式だか風習だかを実践していて、大体はお金に困らない程度の地味な効果だけど、たまにでかいのが来るようで、普段買わないナンバーズ4で110万当たったこともあると言っていました。
うん、
それと効果を実感した時にこの儀式を人に教えてあげるとさらに効果が上がるような気がするとも言っていました。長文乱文失礼しました。今年聞いた話なので自分はまだ試せていないので、もし年々配信など機会があれば、皆さんで絶対に笑ってはいけない無言赤飯もぐもぐタイムどうでしょうか、ということでいただきました。
はい、知ってる
知ってる、
これ知ってる、俺赤飯だったかな、
恵方巻き的なことなの、
あ、まあまあ
感じとしては。
赤飯だったかな、僕は確かあれでしたよ、お餅じゃなくて初詣で、
うん、
何か今年はどうこうって願うんじゃなく、
うん、
去年1年ありがとうございましたっていうのを初詣でまず感謝をすると、ありがとうと、
うんうん、
神様に、
はい、
ありがとうっていうので、それでお願い事せず帰ると、
うん、
その年1年間は神様が、あ、この子は感謝してくれるんや、一番最初の一番大事な時にこの子はええ子やなってずっとついてくれるっていうのは何人かから聞きましたよ。
それ俺は別に初詣じゃないので聞いたわ、その普通の、あの
普通の会でね、
あの神社に行く時に願いを叶えてほしいっていう考えをするんじゃなくて、うん、なんか感謝、そこの神社に感謝と、
うん、
あと神様、そこにいる神様に感謝とか、
感謝、
あの発展するようにとか、なんかそっちの方をやる方が全然いいっていうふうに聞く、うん
ね、あのお願いするよりもね、
うん、
あと
お願いはあんましない方がいいって聞くわ。
そうそう、あとあの神様も答えを返してくれてるのに無視してる人が多いと、自分のお願い事だけしたらすぐどっか行っちゃうみたいな、あざしたーって言って、
おお、なんか返してくれるっていうのは、
だから何かお言葉を返してくるとしているのに、
あ、
自分が例えばその今年は健康でお願いします、あざしたーじゃなくて、
うん、
お願いしますって言って何秒か待って、
うん、
多分こんぐらいで神様も一言二言くれたかなって思ったタイミングで そこを去るのが一番いいとかね。
あ、じゃあ実際に聞こえるわけじゃなくて、その聞こえてるであろう間を取って、
でもそれも信心深い人らが言ってるだけの話なので、
うん、
実際どこが推奨してるとかではないんです、どっちも。
まあそうだね、うん、なんか公式みたいなことってあんまないからね。
ない、うん、そんなどう願ったっていいですけどね、
うん、まあそうね。これはでも赤飯、俺赤飯知らんの、うん、赤飯ってそういう感じで使うんだっけ。なんかおめでたいことの時よね、基本
めでたい時、
うん
うん、
まあだから正月はめでたいのか、
めでたい時と食いたい時、
うん
うん、
赤飯では俺結構普段食いするけど、
うん、そうす。あと日村さんが好きですよね。
あ、そうなの。
日村さんが赤飯のおにぎりを食べる、
うんうん、普通に好きなんでよく食べます。
俺全然食べないね。
あ、そうですか、
うん、
赤飯とスワマはすごい好き。
はぁ、どっちも食いたくないわ。スワマ、
スワマ、スワマ知ってる。
知ってるよ、食べないよ。
あの梨の、
うちの奥さんも好きやもん、スワマよく売ってるわ。
あれね、関東しかないっぽいんだよね。
あ、だからか、俺好きじゃない
の。関西の人はあんまり知らないらしい。
意味わかんないもん。
で、
うん、
関西の人が、
うん、
スワマ食ってるの見て、それなんなんって言って、
うん、
手出してきて、うん、食うんすよ。なんなんって言うのよ、
うん、
何これみたいな、
うん、
なんか何も入ってないやんみたいな感じ、うん、これがうまいんだよって言うとね、うん、なんか全然ピンとこないっていうの。いや、
そうそう、ちくわぶもそう、
損したみたいな。
ちくわぶ、
いやいや、ちくわぶも一番好きだ
もん。意味わかんない、ちくわぶなんか一切食わん、あんなもん。ちくわ食え、
おでんの中でも。
いやいやいやいや、わけわかんない。
3ぐらい入るけど、
うちの奥さんもようちくわぶ食ってくる。俺多分生涯でちくわぶ口に加えたん1回2回やで。
加えた、
もう
加えたってやる。
いらないもん。
ちくわぶ、俺ちくわぶも別に望んでないですよ。
ちくわぶに意思ないから、
分かってない人たちに
食われる、意思ないから。ちくわぶなんか、ちくわぶが助けてって言ってても助けないもん俺。
いやいや、それはもう助けない。
ただ逆に助けてほしいけどね。俺がちくわぶに助けてって言ってる時は
でっかいちくわぶが飛んできて、
そう
そう、
うん、
助かるみたいなことあるかもしれないです
けどね。乗っけてくれてね、うん、わーって。
何の話、
何の話これ、
ね、まあでもちょっと、
うん、
食べ物でなんかそういうの願うっていうのね、ありますから。
あります、まあ、あります。
まあでもこれ誰でもできるし、やった
ら、そうね、
マジで、なんかそれで金に困んないとかさ、言うんだったら、やった方がいいんじゃん。
このワンサンプルですけど、十何年間続けてる人は何も困らなかったんでしょ。
うん。
うん、じゃあ、いいじゃん。
たまーに宝くじ当
てて。そうそう、110万ってでもすごいっすよ、それ。
うん。
なかなかね。だから、いいんじゃない、やってみるのは。簡単じゃん。
もう一回言うよ、正月になった瞬間に一切喋らず、
うん、
感謝しながら用意した赤飯を食べきるということだけですから。日付が変わる瞬間ね。
どれぐらいのものなんだろう。おにぎりでもいいんかな。
いや、いいんじゃない、
何でもいい。
数というか量はね、別に良さそうですけど、ね、
じゃあいいか、
はい、ぜひやってみてください、うん、
ぜひぜひ。
司さんからいただきました。
はい、
はい、岸本さん、林さんと林さんの奥さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
何ヶ月か前に妹に助けてもらった話を読んでいただきありがとうございました。うん、今回は私の昔話と従業員の話です。
うん、はい。
私は仕事柄、風俗で働いていたことがありまして、うん、風俗にまつわる怖い話です。
え？
一つ目は、私が遊んだ時の話。
うん、
兵庫県の姫路に今はもうないソープがありまして、
うん、
店の名前は〇〇というところで、
うん、
遊びに行く、ん？遊びに行った時、お店の女の子が、ここ子供の足跡あるでしょ？気にしなくていいからね、と体を洗う時にそう言われ、確かにお風呂場に子供としか思えない真っ黒な小さい足がありました、
うん、
プレイが終わり体を洗う際に女の子がねえこれ見て、また足跡浮いてる。シャワーで流そうとしたその先にまた子供の足跡がくっきりとありました。10年前特に何とも思っていなかったのですが、今思えば子供の幽霊というかなんか霊的なのかなと思っています。
うん、
2つ目はなんだかんだでその後責任者をしていた風俗店での話。
うん、
責任者をやってたみたいですね、だから、
うんうん、
ラブホに派遣するタイプのいわゆるデリヘルでした。
うん、
女の子に戦術の話をしたところ、私も霊的なのあるよと2人の従業員に言われました。しかも2人とも同じホテル、 二人とも同じで、お風呂にお客様と入っていたら、うんうん、お風呂場のドアを、お風呂場の扉を強く叩く音と、湿気があるので手垢が叩いた跡がプレイ前もプレイ後にもあるということだそうです。一つ目も二つ目もそこで何があったのかわからないですが、男女の交わるところには怖い話ってあるんだなと思いました、ということでいただきました。
うん、
まあ要はだから遊びに行った時に自分が体験したのと、うんうん、そのお店、
うん、
責任者みたいなやってた時の話なんですけど、うん、1個目はだから、まあ、いわゆるソープランドっていうお風呂場がある、
うん、
風俗なんですけども、その中の風呂場に子供の足跡がくっきりあるみたいな、うん、
見てるんですもんね、ま
あ、普通に考えたら、
ね、ありえないよね、
ありえないですね、うん、その子供が入るタイミングが一度もない場所なので、
うん、
何なんだろうと。でそれを多分その流した時に消えて、
うん、
でまた体洗いってもう一回見たらまたついてるってことですよね。
ほなそこにいたってこと？
なんかね、
うん、
でもなんか前もさ紹介してたけど、顔の模様みたいなのが出て、どれだけそれをなんか削ったりとか、
うんうん、
あの拭き取ったりとかしてもまた浮き出てくるみたいな、
うん、
ありましたから、
うんうん、
そういう系なのかもしれないですね。
うん、
でもう一個は、まああのまあ、いわゆるウグイス谷のホテルで同じ体験をしている人がまあ何人かいるっていう。
そうね、私もあるよと話が、うん、
これまでもあれですね、風俗業界あるあるですね。
なんかあるんだろうね、そういうのって。
同じホテルを NG にしている子がやっぱいっぱいいるので、
うん、ホテルってありますよね、ほんまに。
なんだろうね、あやっぱ閉鎖された空間っていうのと、
うん、
あの水場が多いとかジメジメしてるとか、
うんう
ん、なんか霊が好みそうな要素がたくさんあるっていうのはあります
か？ね、なんかある職業の方が、
うん、
聖地として使ってる仕事場があるんですよ。
聖地、ちょ
っとなかなか言えないんですけど、
うん、
いろいろあるじゃん聖地って。例えば力士もありますし、ね、その狂言とかもいろいろあるじゃないですか。
ほう、
まあ、そういうようななんか日本の文化でいうと古くからあるようなある職業、
ほうほう、
その人たちが聖地と呼んでるとこあるんですよ、
うん、
でそこでまあお仕事ができることって本当に誉れなんですよ、彼らからすると。
なかなかできないわけだ。
そう、なかなかできない、
うん、
誉れで、それでお客さんが入って自分を見てもらうっていうのは、これももう本当に素晴らしいことやと、
うん、
でそこにみんなまあ嬉しい、呼ばれてね、うん、行くんですけど、
呼ばれて嬉しい。
でその近くにホテルがあるから、
うん、
そこのまあ例えばイベントを主催した人たちっていうのは、
うん、
そこのホテルを当てるんです。その人たちはそこに泊まってくださいと、
はいはい、
だけれども1回以上そこで講演したことがある人は絶対に2回目泊まらないんですって。
へー、
必ず変なことあるって言ってた。
あ、もうそんな泊まるのも嫌なぐらい
、うん、そう、
なんかしらあるってことね。
そう、もう絶対に嫌だって。で2回目以降は自分で撮るんですって。
へー、で
それもさ、
うん、
知ってるはずなのに安いからそこ、
うんうん、
まあ泊まらしちゃう、うん、で勝手に自分らで払って違うとこ行く分には、
は
あ、まあ好きにしてくださいなので。
へー、
好きなように使ってるっていうところなんですけど、まあでもすごいらしいよ、
その。まあまあそっか、
うん、
そこのホテルが聖地っていうところは
、うん、
関係ないの？
もう関係ない、
まあ一切
関係ない。ただまあ、隣接とまではいかないですけど、ちょっと歩いたらあるとこのホテルなんで、うん、ただ別にそこで人が亡くなってそんなのないです、全く。だけれども体験しちゃうっていう、しかもその職業の人たちだけが。
へえ、
他は
ないです。まあ、他の人も泊まってるってことだよね。
そうそう、他はある。だからスタッフさんとかは全くない。その職業の人だけがひどい目にあって怖くって逃げちゃうみたいな、う
ん、なるほど、
はい、はありましたけど、ちょっとなかなか言えないのがね、うん、もどかしいですけど。
まあじゃあ、
うん、ね、あるんでしょうね、ホテルね。
ホテルを気をつけていただければと思いますけれども、
はい、
これいきます。
はい、
もののけねき、もののけねきさん。
姫や。もののけねきはもののけ姫やろ、完全に。
もののけねきね。
もののけねきはもののけ姫しかいないでしょ。
半年前ほどに YouTube を見るようになってから、うん、毎日としぼえさんの過去の配信を遡って見ることにな
ります。ありがとうございます。嬉しい。
この度は私の忘れられない恐怖体験を聞いていただきたくお答えさせていただきました。はい、かれこれ、18年前、私は夫と生後8ヶ月の長女、
うん、
当時我が家に居候していた妹と4人で古い 1DK のマンションで暮らしていました、うん、ある日の晩、夫が仕事帰りにホラー映画かっこ確かエミリー・ローズという悪魔払いの映画
を、有名なね、
レンタルしてきたので、
うん、
午前0時過ぎから見始め、午前2時過ぎに映画を見終わり、
うん、
めちゃくちゃ怖かったねなどとそれぞれ感想を言いながら寝る用意をしていました、
うん、
私はベビーベッドに8ヶ月の長女を寝かせ、ベッドにつけていたメリーのスイッチを入れました、
うん、
メリーさんの羊を奏でながらゆっくりと優しく回り出すメリー、回っているメリーから流れる音楽を聴きながら、私はなんとなく違和感を感じていましたが、そこまで気にしていませんでした、
うん、
メリーって多分あのなんかおもちゃみたいなやつだと思うんですけども、うん、メリーがゆっくり数周回った頃、私はあることに気づき、一気に鳥肌が立ちました。
羊だ、
うん、夫と妹に向かって、ねえこのメリーって普段メリーさんの羊入ってたっけ、
うん、
夫と妹、いやそういえば入ってなかったような。私たちがそれに気づいた瞬間、エンドレスで流れていたメリーさんの羊は消え、
うん、
シューというモーター音とともに、ものすごい速さでメリーについているおもちゃが吹っ飛んでいくんじゃないかというほどの勢いで回り出しました。すかさず夫が夫がメリーのスイッチを切り、私は深夜に絶叫しながら娘を抱き上げました、
うん、
スイッチを切ってからも勢いを落とさずに回るメリー、徐々にゆっくりになり最終的には止まりました、
うん、
実はこのメリーは通常キラキラ星、愉快な牧場、ゆりかごの歌の3曲が搭載されており、うん、メリーさんの羊は入っていなかったのです、
うん、
その後は特に何か起こることもなかったのですが、数日後に製造元に問い合わせたところ、うん、そんなはずないですけどね、聞き間違いじゃなければ誤作動しか考えられませんねと冷たくあしらわれました、
うん、
誤作動と言われましたが、このメリーは娘が生まれてからずっとほぼ8ヶ月毎日流していましたが、
うんうん、
一度もメリーさんの羊が流れたことはありません、
うん、
誤作動にしてもあのものすごい勢いの回り方は異常でした。ホラー映画を見終わったタイミングで流れてきたことにも何か関係あるのかなと思っています、
うん、
なぜまたメリーさんの羊だったんだろうとたまに思います。メリーはその後一度も鳴らさないまま夫がゴミとして捨ててしまいました、うん、夫も私も今までで一番怖い恐怖体験でした、私はこの他にもいくつか恐怖体験一コアを経験しています。実は後々知ったんですが、居候していた妹がめちゃくちゃ見えたり聞こえたりする霊媒体質だということを最近知りました、のでまた、妹の体験談も合わせて改めてお便りさせていただきます、うん、急に寒くなりましたので皆様どうぞからお体ご自愛くださいということでいただきます。
はい、ありがとうございます。
もののけねきさん、
これは怖いね。
いい話ですよ
ねえ、ホラー映画見た後なんか一番余韻で怖いんだから、その時に嫌なこと起きるって最悪やね。
12時から2時にかけてっていうね、もういっちゃん怖い時間
ですし、牛蜜時ですよ、
うん、もう揃いに揃ってる状況ですから
ね。
赤ちゃんもねホラーによく出てくるし、もう揃いに揃ってる、
そして全部ですけどね、
状況ですけど、うん、
言い出したら
これでも結構そのさ人がどうこうなるとかじゃないけど、
うん、
体験したらめちゃくちゃ怖い系だね。
めちゃくちゃ怖いよ、
これはマジで嫌だわ。
ぐるぐるメリーが回り、
うん、
しかもその収録録音されていない曲が流れる、
うん、
恐ろしすぎるでしょこれ。
結構シンプルに怖い、なんか想像がすごい容易につくもんね、
わって子供抱き上げるのも想像できるし、
うん、その後でもやっぱ捨てるか、
捨てるよ。
いやなんか捨てるのも怖いってなりそうな
感じしますけど ね、まあ、触るのもね。でも捨てるかな、うん、普通にその体験者としたら僕やったら取っとくけど、うん、でもご家族からするとね、
まあ嫌だよね、
うん、
いつ高速回転するか分かんないやつ、そうそう置いときたくねえよ。
そうよ、
うんうん、これでもなんかあれですかね、やっぱり霊障の一個なんかね。
だって 録音入ってない曲が流れるってありえないじゃん。
霊障というかさ、霊の仕業だったとして、
うん、
すごいよね。
怪したかったんかな、
あのその技術が、
うん、
すごい
させるというね、
うん、
無理やり
そういう能力もあんのっていう感じになりますよね、うん、
だってアップデートしたわけでしょ。
アップデートなのか作曲なのか
入れたわけだから、
うん、奏でてるわけでしょ、その機械を使って、
うん、そうそう
やるねって思いますよ ね、
ね、
うん、じゃあ次行きたいと思いますけど。
はい、
都市ボーイズの岸本様、都市ボーイズの林様、林様の奥様こんばんは。
はい、
いつも配信してくださりありがとうございます。私の都市ライフもますます盛り上がり、お便りさせていただきました、
うん、おー嬉しい。
父は33歳で大手ゼネコンを退職し、
うん、
自営で水道屋という9割パチプロの漁師の網元の三男です、
うん、
4歳の私に鉄棒と竹馬を買ってくれて、
うん、
雨の日は腕立て伏せや指立て伏せ、腹筋、逆立ちなどで遊んでくれました、
うん、
小学生になると公園で懸垂、大車輪を見せてくれてキャッチボールをしたものです、
うん、
ゼネコン時代にインドネシアでインフラ整備とダム建設に関わったこともあり、デヴィ夫人の悪行を教えてくれました、瀬戸内寂聴を見ると畜生呼ばわり、うん、細木和子を金の亡者、
うん、
総理大臣をくず、右翼が集金に来ようものなら捕まえて締め上げる、
すごいね、なんか
とても個性的な小柄なイケメンでした。がんの転移で何度も手術をして、最後の8年は唇が動かず何を言っているか聞き取れなかったのですが、
うん、
話せた時にゼネコンを辞めた理由を聞いてみました、
うん、
ダムの現場でわしら上に立って監督しよるんじゃ、下で葉っぱを仕込む日雇い人夫がおっての、ダイナマイトよ、それを上でスイッチをして爆破するやろが、人がきれいに避難したがろくに確かめんと死んだらそのままや、それが嫌でやめたんじゃ、目の当たりにした人間の口から直接聞くと強烈に胸に響きました、
うん、
都市ボーイズの取材をもとにした話の面白さはそういうことか、直接聞いてみて体験してそれを私たちに伝えてくれていると思うとありがとうございますしか出てきません、うん、ありがとう都市ボーイズさんたち、推進、肩幅ごつすぎてカーディガンを着てもリラックスしてないんだよといった吉川浩司にめちゃくちゃ共感する季節になりました。皆様どうぞご自愛くださいませ。ラリヤッコさん、
ね、ああ面白、そうなんだ、吉川浩司は肩幅ごつすぎて、そうなんだ、
リラックスしてないんだね、リラックス
しないんだね、
うん、まああのお父さんかな、
うん、
がちょっとやんちゃというか
うん、うん、
ド派手な感じのキャラクターだったたんですけれども、うんうん、そのなんでそのゼネコン辞めたんかっていうのを聞いたら、うん、人を人と
思ってない、
思ってないような、
ダイナマイトね、
避難したかろくに確かめんとスイッチをして爆破して、
ね、
死んだらまあそのまんまって、うん、やばいっすねこれこれなかなかやばい話だな。
ラリアッコさん僕お会いしたことあるんですよ、
うん、
でお話も聞いたんですけど、ラリアコさん自身も結構面白い話持ってて、
はい、
かつ結構強い女性ですよ。
強い、
うん、強い、
あの鍛え上げられたというか、
うん、もうあるし、意志も強いし肉体も強い感じ。
ああ、じゃあやっぱり継いでる感じはあるんです
ね、うん、そうですね、結構なんか強い人やなと話しながら、うん、思いましたね、うん、意志の強い。
まあでもこういうことなんだよね多分その人怖って
まあまあね、古い
本当にすごいシンプルな話であるんですけど、
段階の世代人怖ね、
怖って思いますよ、うん、これはなんかねあったんだろうね、そういうどうでもいいと思うというか、
あ、まあね、
こいつは別にいいかって思えるという、
うん、すごいっすわ、
怖い話でございました。はい、はい、ということでじゃあ、はい、お便りこんなところに
していただきます。はい、ありがとうございます。
我々ですねツイッター、嘘です X やっております、都市ボーイズで検索すると出てきます、
はい、
最新情報はそちらで出てください。あとブログございます、過去のアーカイブはそちらに全部ございます。 トシボーイズメールございます。トシボーイズ02 at mark gmail.com toshiboys 02 at mark gmail.com ご意見ご要望お便りお願いいたします。さらにお仕事お依頼は、トシボーイズホームページ問い合わせフォームからお願いします。以上でございます、
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
明日。
明日。